渡辺夫婦の二人ごとは、聞くと心のこりがちょっとほぐれる優しい人生相談チャンネルです。これまで寄せられたお便りは1500件以上。様々なご相談に本音で向き合いお答えしてきました。この番組を通じて自分らしい幸せを一緒に見つけていきましょう。はい、というわけでこんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日もね、いろいろとレターをご紹介していきます。まず中間管理職の方からの、お悩み、キャパオーバーですというご相談ですね。そして、先輩社員と呼ばれるような年代になったんですけど、後輩指導がうまくできませんという方のお悩み、そして、不動産投資に関するご質問、あとはメッセージご紹介するのと、思い出のね、合唱曲は何ですかというトークテーマのリクエストをいただいてまして、ぜひお聞きの鍋友さんも合唱曲ね、これが思い出に残ってますとか、これよく歌いましたとか、私にとっての合唱曲はこの曲ですとかね、コメントいただければ楽しいかなと思いますので、ぜひね、最後までお付き合いください。というわけで最初のレターです。鍋友ネームチュールさん、大吉さん、由美さん、多層こんにちは。いつも二人ごと楽しみに聞かせていただいております。仕事の悩みについてご相談があり、メッセージを送らせていただきます。私は由美さんと同い年の独身女性です。ってことは今32歳の方ですかね。はい。現在入社8年目の会社に勤めており、中間管理職として働いております。数年前に昇格をし、役職をいただき働いているのですが、それがずっと自分自身の負担となっています。その理由としては、もともと人に指示をしたり、リーダーなどの人の上に立つことが苦手というのが主な理由です。なおかつ今の部署は私より年上の方ばかりで、社歴が長いおつぼねと言われる方々も多く、その方々に対しても気を使い疲れてしまっています。さらには来年から他部署と私の部署が一緒になることが決定しているため、部下の人数が増えて余計に負担を感じています。甘えだと言われてしまえばそれまでなのですが、今後心身ともにキャパオーバーになってしまうのが目に見えているので、転職をしたいと思っています。この話を聞いて大輝さんと由美さんはどう思われますか？また転職するならどのように上司に伝えますか？ご回答いただけると幸いです。はい、ということでチュールさん、レターありがとうございます。中間管理職なんですね。由美さんとね、同い年ってことなんで、僕ともほぼ同い年と言ってもいい方やと思うんですよね。もしかしたら一つ年上の方かもしれないですけど、僕も同じ年代ですと。っていうことは、僕も新卒で銀行に勤めましたけど、そのまま辞めずに働いてたら、チュールさんと同じ、入社8年目9年目ぐらいになって、銀行もね、8年目9年目ぐらいだったらちょっと中間管理職っぽい役職になってたかもしんないですよね。だから僕が新人で入って支店に配属されたとしたら、なんか課長代理とかいうね、ポストがありました。それがね、確か30代前半30前後の人が課長代理っていうポストになって、課長の補佐ですよね。課長はもうちょっと、上の年代なんですけど、それをサポートする、で平社員の僕らと課長とか、あるいは副支店長支店長の間に立つ中間管理職として、僕ももしかしたら働き続けたら中間管理職に今頃なってたのかなっていうのは、ちょっとこのレターをね、読んで感じました。で、その今はね、どうかわかんないですけど、当時のその課長代理とか中間管理職の人たちを思い出してみると、大変そうでしたね。なんかこうなりたいなとはなかなか思えないような大変な感じの、その働いた視点がなかなか厳しかったっていうのはもちろんあったりとかして、ね、全員そうとは思わないですけど、とにかく僕の身近にいる中間管理職のね、課長代理とか、あるいは課長とかのね、ポジションにいる人たち、みんな大変そうやったんで、いや、大変やろなっていうのは思いますね。なんか、中間管理職で入社8年目でしょ？チュールさんも。ってことは、なんかもう、完全に上司じゃないじゃないですか。完全に上司で経営者の立場じゃなくて、全然、社員の立場やし、でも、 まあ、新人社員とかちょっと3年目4年目の、 あの仕事慣れてきたよみたいな平社員とも違う、ある程度責任とか自覚とかを求められるし、そのマネジメントとかね、部下の指導、後輩の指導する立場としてももちろん、ね、役割求められるんですけど、一方で普通に自分の成績とかその実績とか仕事の業務もちゃんとやることが求められるっていう、結構やっぱ難しい立場やなって思うんですよね。チュールさんがどんな職種の方か分かんないですけど、僕はあの営業やったんで、ね、営業で支店のその課長代理とか中間管理職って言ったらまさにそんな感じで、自分も営業成績そらね、課長代理とかって新人とかあの平社員の後輩には負けてられないですよね。成績もしっかり上げなあかんで、目標もあるんで目標も達成せなあかんっていうプレッシャーもありつつ、まあ課長の代理として課長の補佐、もっと課全体のことを考えて動いたりとか、なんやろな、まあその課長とか、副支店長とか支店長とか、もっと上の人とのこうなんていうかな、こうパイプ役になっていくわけですよね。だからこう自分だけ頑張ってたらいいんじゃなくて、全体見て動かなあかんし、でも成績も上げなあかんしっていう、ねえ、そら大変やろなって思います。僕もね、そんな今頃ね、入社8年目でそんなポスト与えられたらもう余計しんどかったやろなって思いますね。まあその分ね、お給料上がったりとか、もちろん待遇はね、そら良くなったりはするんでしょうけど、求められるものもそれだけ増えてくるっていうので、まあまあなかなかしんどい時期やなっていうのは思いました。で、ご相談戻ってチュールさんなんですけど、まあキャパオーバーになってしまいそうということで転職をしたいと思ってますっていうことなんですが、まあチュールさんがその転職したいということであれば、もちろんね、その自分のやりたいようにされるのが一番いいと思うし、まあ僕がこうするべきですよって言うつもりはないので、ご自身の考えに従って行動してほしいんですが、なんか転職っていうのはどれぐらいなんか絶対なのかなっていうのはちょっと気になりましたかね。こうなんていうかな、今取れる選択がほんまに転職だけなのかなっていう、転職する前にもうちょっと考えれることとかできることとかないのかなっていうのはちょっと思ったんですが、その辺はもう検討済みなんですかね、実施済みなんですかね、どうなんでしょう。まあ、割となんか最後の手段な気はしてて、転職するっていうのは、もちろん環境変えたらね、それで解決っていうこともできるんで、そんなこう、もったいぶらなくてもいいですけど、まあ、とはいえ、他の選択肢は考えましたかっていうのは気になったかな。だから例えば、その仕事内容は気に入ってますとか、会社の、なんていうかな、雰囲気は気に入ってますとか、同僚はすごくいい人たちなんですとか、あとは待遇がいいんですとか、自分の目標とか夢に、こう近い仕事内容で充実してるんですとか、なんかこう中間管理職の、ちょっとリーダーというか人に指示したり指導したりするのが嫌やけど他がいいんですっていうことであれば、なんかもうちょっと残れるような、まあそうやな、転職せずにこの会社でもうちょっと楽しく、働けるようなやり方ないのかなっていうのは考えてもいいのかなって思ったんですよね。どうなんですかね、やっぱ転職がいいんですかね。でもしそうであれば、一度ね、上司の方に相談したり、まあ先輩に相談したりとかしてみてもいいのかなって思うんですけどね。ちょっとその中間管理職、自分の役職が大変ですと、業務内容しんどいですと、部下の指導、後輩の指導、まあリーダーとして人の上に立つ、まあどういうね、業務されてるか分かんないですけど、まあそういう、上司みたいなこう役割がかなり負担ですと、しんどいですと。いうことを相談してもいいと思いますよ。で、その上司ってやっぱりそういう経験をしてきた人たちなんで、その社内もね、よく見てると思うんで、なんかこう、具体的なね、アドバイスがもらえるかもしれんし、その業務内容も改善してくれたりとか、自分の身の丈に合った組織のそのリーダー、来年からね、その人数も増えて負担やっていうことであれば、それを伝えたら、じゃあもう一気にね、人増やすんじゃなくて、じゃあチュールさんは、まずはこれぐらいの人数の、まあ中間管理職として経験積んで、それで様子見ていこうみたいな風になるかもしれんし。まあ会社のね、人事なんで、どこまでいけるかはわかんないですけど、まあ相談はね、全然していいと思うんですよ、こういう相談は。 むしろ相談せずに一人で抱え込んだりとかして、爆発しちゃったりとか、もう心折れちゃったりとか、もう転職しますってパッていなくなる方が、やっぱりなんていうかな、会社とか上司としてもこう何もね、なんていうかな、困るというか、その打つ手がないっていうんかな、その言ってくれないと分かんないっていうのはあると思うん で, 逆に言うと、言ってくれたらもうちょっとできることあったのにっていうね、何でもできるわけじゃないけど、そのこれが辛い、あれが辛い、これがしんどい、これが難しい、ね、そういうことであればいろいろ調整ね、できることもあると思うんで、チュールさんにできないこともチュールさんの上司やったらできたりするんでね、うん、だからこの会社がまあ別にこのまま勤めててもいいんやけどなっていうことであれば、うん、相談されてもいいかなとは思ったんですが、まあ、全然転職しますということであれば転職するでも、もちろんね、それはご自身の判断なので、してももちろん大丈夫やと思うし、うん、って感じですかね。どう思われますかってことなんで、ちょっと思ったことをお話ししました。でちなみに転職するならどのように上司に伝えますかっていうのはね、これはもう辞めますしかないですね。あのどのようにとかないです。転職とか会社辞めるときにどう話したらいいか、それはね、いろんなこう空気乱さんようにとかね、こう嫌われないようにとか、迷惑かけないようにとか、いろいろね、こう伝えたらいいかなとか、どういうこう言い訳っていうか、こう理由っていうかね、こううまく説明したらいいかなとかあるかもしれないですけど、結局伝えるべきことって辞めますのね、もう4文字だけなんで、後のね、もう理由とかあんま関係なくて、むしろ別に理由とか正直に言わなくてもいいぐらいなんでね、ちゃんと辞めますっていう意思が伝えれたらもう全然 OK なんで、勇気持って辞めますっていう一言を言うだけです。はい。でチュールさんは実際じゃあもう辞めちゃうのか、それともね、相談したりしてみてもうちょっとあのやれることないかなと模索されるのか、それはもうご自身の判断なんで、よく考えてね、選択していただければと思います。ありがとうございます。はい、では続いてですね、ちびちゃん、25歳一人暮らし女性の方ですね、質問というか最近の悩み事聞いてください。実は仕事を教えるということがとても苦手です。社会人4年目になり、職場の方に質問される機会が増えました。頼られることはとても嬉しいのですが、正直まだまだ自分自身も勉強中で、質問されてもわからないこともあり、自分の回答に自信が持てません。ですが、私が新入社員だった頃、何を質問してもすぐ答えてくださった4年目、5年目の先輩たちのような、スマートで仕事ができる先輩になりたいのです。最近は質問されてもすぐ答えられず、うーんと悩む仕草をしてしまう自分が恥ずかしくて、なんとなくで返事をしてしまう場面もあります。良くないなぁと反省しています。仕事覚えが遅いタイプなのかもしれません。過去へ頼られる先輩になりたいです。はい、というご相談ですね。ちびちゃんですね、レターありがとうございます。うん、まあ先ほどは中間管理職という、まあ、役職付きで8年目の方だったんですけど、今回は4年目の方で、まあ、いわゆる先輩とね、新人社員の方からは先輩先輩ということで、これ教えてください、これどうしたらいいんですか、これって何でしたっけっていろいろ質問されたりとか、まあそれこそこう中間管理職とかね、上司の方から、あ、これ指導したってくれとかね、これ教えたってくれってお願いされて教えたりする立場になってくるってことですね。はい、日々お疲れ様です。まあ確かにね、スマートなかっこいい先輩、仕事ができる先輩、うん、慣れたらいいですけど、なんやろな、まあ、これもちょっと正直なね、レター読んだ感想をお話ししたいんですけど、気持ちはわかる。スマートで仕事ができる先輩になりたい、なんか理想の姿とかねあって、でちびちゃんにとってはそれが自分が新人やった頃に、お世話してもらった当時4年目5年目の先輩たちの姿、わかるんですけど、なんやろな、その自分ができないことを無理にしようとしなくてもいいんじゃないかなと、なんかそのね、できないことを理想に掲げるから、やっぱり理想とのギャップに苦しむし、こうなれない、あんな人になれない、だから私は全然ダメなんだってね、ちょっとなっちゃってるのかなって思うんで、なんかちびちゃんはちびちゃんなりの戦い方がね、きっとあるはずなんで、自分とはね、キャラも違う、性格も違う、 その仕事の要領も違う、そんな、先輩を、まあ、理想にね持つというか、参考にするというか、そこから学ぶことはね学んだらいいと思うんですけど、そうなろうと無理にしなくてもいいんじゃないかなっていうのは思ったんですかね。うん、伝わりましたかね。あ、だから簡単に言うと、もしかしたらですよ、もしかしたらちびちゃんが目指すべき先輩像は、当時自分が新人社員やった頃に対応してもらった4年目5年目先輩の姿ではなくて、それはこう何を質問してもスマートにね、すぐ答えてくれる、何聞いても教えてくれる、仕事の覚えが早い、要領がいい、いわゆる仕事ができる先輩みたいな、そういう姿ではなくて、もっと違う先輩を目指すべきなのかもしれない。まあ、べきというか、それがちびちゃんにとって合ってるのかもしれないっていうことかな。例えば、スマートな仕事ができる先輩じゃなくて、親しみがあって何でも聞きやすい先輩とか、なんかいろんな先輩像ってあるじゃないですか。あるいはプライベートとかでも相談しやすくて、まあ、すごい心の支えになってくれる先輩かもしれんし、わからないことがある、上司に怒られた、失敗した、そんな時にこう一緒にね悩んでくれる、寄り添ってくれる先輩かもしれんし、いろんなね先輩像ってあると思うんで、ちびちゃんはもしかしたらそのスマートな仕事ができる先輩像とはなんか違うパーソナリティがもしかしたらあるのかもしれないですよね。だから自分にない先輩像を求めても、やっぱそことの理想とのギャップに苦しんだりもするやろうし、今みたいにね、なんかこう戦い方が違うというか、目指すべきものが、まあ、他にあるんじゃないかなっていう気もしました。わかんないですけどね。うん、とにかくね、そのレターの最後にあるそのかっこいい頼られる先輩になりたいですってことなんですけど、かっこいい頼られる先輩っていうのがどういう姿なのか、それはね必ずしも一つじゃないと思うし、一つのルートじゃないと思うんで、ちびちゃんなりの戦い方でね、かっこいい頼られる先輩になってもらえたらなとは思いました。で、そんな時ね、やっぱ一番やってはいけないのが、なんとなくね分からんのに返事しちゃうことやと思います。それはあのご自身でもねレターに書かれてて自覚されてると思うんですけど、それは良くないですよ。もうそれ一番信頼をね失ってしまうので、分からん時は分からんという、私も調べとくねでもいい、うん、とにかく分からんことは分からんと言えるっていうのもかっこいい先輩だと僕は思うんでね、うん、正直に誠実にちびちゃんなりにね頑張ってください。健闘に乗ります。では続いて島太郎さんです。大木さん、ゆみさん、たすだす、こんにちは。初めてレターさせていただきます、島太郎です。最近メンバーシップに入り、声に気が消えるようになってテンション爆上がりです。いつもためになる配信ありがとうございます。不動産投資について質問がありレターさせていただきました。私は20代女性で、現在は左官のお仕事をしています。左官っていうのはあれですね、そのモルタルヌリヌリみたいな、そんなお仕事ですね。はい。この仕事はやりがいがあってとても楽しいのですが、体力的に定年まで続けていくというのは厳しいのではないかと思っています。過去炎天下の仕事、重たい材料運びなどが多いので、うん、20代女性の方で、だから職人さんってことなんですね。もう左官の現場行かれてる方ってことですか。はい。そこで5年後から副業で不動産投資を始めて、45歳頃からは不動産投資1本で食べていきたいと考えています。不動産投資を始めるにあたっての準備期間はどれぐらい取ったか、過去不動産投資をしようと思って実際に1棟目買うまでの時間、準備期間ってことですね。で、勉強しておいた方がいいこと、おすすめの本などがあれば教えていただきたいです。長くなりすみません、よろしくお願いします。はい、島太郎さん、レターありがとうございます。不動産投資ですね、すごいあのご立派にしっかり考えられてますね。5年後から副業で不動産投資を始めて、45歳頃から不動産投資1本で食べていきたいっていうね、不動産投資1本で食べていくのに20年かかるという計算をされてるのがすごいなんかリアルやなって思いました。島太郎さんもすでに結構勉強されてるんじゃないですかね。うん、なんかこう堅実にというかやっていかれるイメージがすごいあるので、まあぜひ挑戦されたらいいんじゃないかとは思います。うん、で、不動産投資を始めるにあたっての準備期間はどれぐらい取ったかってことなんですけど、まあ実際のベースで言うと、不動産投資やろうと思ってから1棟目買うまでは1年かかってないぐらい です。うん、ですね。10ヶ月ぐらいとかで1棟目買ったかな、勉強始めてから。で、勉強っていうのは本いろいろ読んだりっていう感じなんですけど、まあ、なんやろな、難しい。不動産投資っていうのは、なんかこう、いろんな方法があって、そのマンション投資するとか、新築投資するとか、ボロボロの中古の戸建て投資するとか、アパート投資するとか、いろんな手法があって、いろんな人が、自分のやり方がいいですよって言って本書いてるんで、もういろんな人がいろんなこと言って、よくわかんないですよ、正直。正解ない。だから健康とかと一緒。健康も、ある人はトマトが健康にいいって言ってたりもするけど、別の人は、いや、トマトそんな食べ過ぎたらよくないよとか言ってたりするじゃないですか。どっちがいいねみたいな。断食した方がいいとか、せん方がいいとか。朝は食べた方がいいとか食べん方がいいとか、もういろんな人がね、全然ちゃうこと言ってるんで、もうどれ信じようっていう、そんな世界が不動産投資もまさにそうで、結局自分はどの手法を採用するのかっていうのを自分で決めて、で自分で実験して試行錯誤してやっていかないといけないですよね。うん、だから準備期間っていうのはもしかしたらそういう期間かもしれないです。自分はこういう手法でやっていくんだ。で、僕らはできるだけ奈良のね、田舎のまあ安いね、物件を、まあコツコツ買っていくっていう、まあ中古戸建て投資っていうのを今やってるんですけどね。まあそうやっていこうということで、とりあえず始めて、まあまだ2棟目とかなんですけど、やってます。だからまあ島太郎さんも、まあどういう手法をね、私はやっていくべきなのか、それは人によって全然ね、プランも違うので、島太郎さんなりにどうしていくのかっていうのを、いろんな本読んだり、いろんな人の手法を研究して、自分なりに考えて、まあ、やってみるっていうまあそれにね、尽きるかなとは思います。ちょっと抽象的なんですけど、ほんまこればっかりは自分で考えてやるしかない。正解がないんでね、ほんまいろんな人がいろんなこと言ってるんで、っていうのは思います。で、まあもう本をまあたくさん読むと。おすすめ本は渡辺夫婦の本だなっていう、アマゾンのページにね、まとめてるやつがあって、そこに一部不動産投資の本をおすすめ紹介してるんで、ぜひそこをね、見てみてほしいんですけど、あんまりね、なんかこれがいいよっていうのはなかなか、そのいろんな手法があるから言いづらくて、うん、だからちょっと紹介してる本そんな多くないんですけど、まあまあもし興味あったら読んでみてください。で、最後に島太郎さんに2つだけね、ちょっとなんていうかな、アドバイスって言ったらあれですけど、こういうのをやったらいいんちゃうかっていうのをお伝えさせてもらうと、まず一つが、今ね、左官のお仕事してるってことなんで、結構職人さんの横のつながりとか、不動産の会社とのつながりとかあるのかなって思うんですよ、多少ね。それはね、ぜひこの現役時代にしっかり気づいてほしいなって思います。やっぱ不動産投資って、家のリフォームもするし、修繕もねしていかないといけないんで、大家さんとして。だから、まあ、左官のね、職人さんももちろん、なんていうかな、お願いすることもあるし、あとは壁紙の職人さんとか、畳の職人さんとか、建具の職人さんとか、ガス屋さん、電気屋さん、電気工事できる人ね、あとはリフォーム会社さんとか、不動産の管理やってくれる会社さんとか、いろんな不動産関係、あるいは職人さん関係、大工さんとかもね含めて、お願いしてね、いろいろこうやってもらうのが大家さんの仕事なんで、そういう時に自分が職場で関わった人とか、あの工務店すごい評判いいよとか、いろいろお願い聞いてくれるよとかね、そういう情報とかってめちゃくちゃ貴重なんですよ。うん、だからせっかくね、業界内にいるっていうことなんで、横のつながりしっかり作って、自分が大家さんになった時に、工事とかね、相談とかお願いできる、信頼できるね、人たちを見つけておくっていうのはすごく大事なことかなと思います。っていうのと、もう一つが、不動産ね、やっぱり融資受けて銀行とか、信用金庫からお金借りて投資するのが個人的にはやっぱりいいのかなって思うんで、自分のお金って限りがあるんでね、お金借りて、それで投資して、それで投資したお金を、回収して、でお金返して、また新しいお金借りて、次はもっと大きな家買ってとか、たくさんの家買って、どんどん増やしていくっていうのが不動産投資なんで、お金借りたいですとなった時に、フリーになってからやっとなかなかお金借りづらいので、 今お勤めやと思うんで、お勤めの間に不動産投資始められて、で、銀行とかからお金借りて、スタートしていくっていうのがいいかなと思うんで、いきなりね会社辞めて不動産やりますじゃなくて、働きながら不動産投資をやっていくと。うん、フリーってなったらね、ほんま社会的な信用ってめちゃくちゃないんですよ。どこも勤めてません、自営業ですってなったらね、僕らもそうなんですけど、だからどっかに勤めてる方が社会的な銀行とかからの信用ってもう全然違うんでね。うん、だから不動産投資始めるんやったら、サラリーマンとしてのまあ立場を利用して、ちゃんと勤めてますよ、稼いでますよ、だからお金貸してねっていうのが言える状態でね、不動産投資始めるのが、いいかなと思うんで、はい、この2点ねちょっと追加で、お伝えしました。はい、ぜひね頑張ってください。応援しております。僕らも、ぼちぼち頑張っていきたいと思います。はい、一緒に頑張っていきましょう。レターありがとうございます。はい、では続いてメッセージですね。鍋友ネーム丸さん、由美さん、大輝さん、こんばんは。YouTube、ラジオ、ブログいつも楽しみにしています。31歳女性です。今回の放送とても共感しました。私の好きな言葉は人間万事採用が馬です。今回の放送っていうのは第447回の、ラブ自分子育てに共感というね放送を受けてですね、人間万事採用が馬、はい、人生長い目で見たら何が不幸か幸福かはその時はわからないのかなと思います。どんな経験も無駄なことはなく、人生に深みを与えてくれるものだと信じています。最近気持ちが弱り、心ここにあらずな日が多くありました。今回の放送を聞いて、自分らしい幸せのため日々試行錯誤しながら自分の機嫌を取りながら頑張っていこうと思いました。いつも素敵な配信ありがとうございます。これからも応援しています。はい、ありがとうございます。丸さんですね、レターありがとうございます。実はですね、この採用が馬という言葉はですね、僕の座右の銘でもあります。座右の銘っていうほどでもないんかな。まあ、好きな言葉でもありますね。一緒です。これ、まあ、ご存知の方もね、いらっしゃるかなと思うんですが、まあ、何が起こるかわかりませんよと。いいと思ったことも、実は悪い結果につながるかもしれんし、うわ、最悪っていうことも、後々にね、いい結果につながっていくこともあるし、まあ、いろんなことあるし、ね。こうなるようになっていくよみたいな感じの意味合いの言葉ですね。中国の古事から来てるんですけどね。まあなんかなんやろな、僕のうろ覚えで由来のねエピソードを話すと、なんか馬逃げましたと。で、馬逃げたっていうのはすごい悲しいことやと。うわ逃げちゃった。でもその馬がなんかこういろんな新しい馬を連れて家帰ってきたと。だから馬逃げたっていう不幸やと思ったら、実は馬連れて帰ってきたこう幸福にね変わったわけですよ。で、あ、馬いっぱい来た、いい馬来たぞ、よかったって思ってたら、その馬に乗った人が馬からこう落馬して骨折っちゃったみたいな。で、うわー、怪我してもうたみたいな。こんな馬いっぱい連れて帰ってきて調子乗ってたらもう馬から落ちて、怪我しちゃった、最悪って思ったら、その後戦争になりましたと。で、まあ、徴兵されるわけなんですけど、その骨折してたから怪我してたから徴兵を免れたみたいな、ラッキーっていう、まあそういうね、なんかそんな話やったと思うんですけど、まあ要するにこうね、何が起こるか分かりまへんよっていう、まあそんなね、まさに人生やなって思います。うん、だから結局何が起こるかっていうのは分からんし、何事もやっぱり起こりうるじゃないですか。で、起こった時に結局自分がどう捉えるのか次第なんですよね。あるいは後々になってこうあれがあったから良かったんやとか、こういう不幸があったから今があるんやって思えたら過去も肯定できるし、うん、僕はそっちの方が生きやすいなと思うんで、そういうね、採用が馬的考え方を採用しています。はい、レターありがとうございました。というわけで、次最後の方ですね。メンバーのハルタソさん、いつも楽しく聞かせていただいています。トークテーマのリクエストです。皆さんの思い出の合唱曲についてお話ししてほしいです。私の思い出の合唱曲は旅立ちの日に、コスモス、時の旅人など。ちなみにユミさんは神戸のご出身ということですが、幸せ運べるようにはご存知でしょうか。今は全国で歌われるようになり知名度も上がってたと思いますが、小学校時代を神戸で過ごした方は皆さんうんうんとなるのでは。また神戸の歌といえばハバタンの歌ですとか、歌とかですね。 皆さんの青春時代の歌を教えてほしいなと思いレターを送りました。これからも応援しています。はい、春田さんありがとうございます。合唱曲ね、どうですか、思い出の合唱曲というのはありますか。あるとしたらそれはどんなタイトルの歌ですかね。ぜひコメントで教えてくださいと言いつつ、僕はというと、合唱、まあ合唱ね、その音楽の時間とかに合唱とかねやってましたけど、いわゆるそのなんか合唱コンクールってやつなかったと思うんですよね。であれって別に地域の学校で対決するやつじゃなくて校内の大会コンクールなんですかね。やとしたらクラス少なすぎて多分僕やってないと思うんですけど、そういうの地域でなんか何々中学校、何々中学校、何々中学校みたいな、金賞は何々中学校ですみたいな、そんな感じだったのかな。でもクラスごとにやりますもんね。だからやっぱクラス対抗の校内のイベントなのかな。の合唱コンクールとか言うじゃないですか、合唱コンクールとかね。うん、だからそういう経験が多分ないので、合唱曲と言われたらなんか音楽の時間に、やったなーっていうそんな思い出になるんですけど、はい、やっぱ合唱コンクールとかあるのが普通なのかな、じゃよくわかんないですけどね、うん、で、僕はね、まあそうは言っても合唱そらねやりましたよ、音楽の時間とかですけど。で、まあ、旅立ちの日にとかやったかな、うん、でもやっぱなんかね、パッと合唱曲やったやつで思い浮かべるのは翼をくださいですね。コスモスとか時の旅人とか歌ったことないんちゃうかな、やっぱ翼をくださいかな。うん、こういうのって地域性とかもあったりするんですかね、年代によっても違うか、うん、年代でも違いそうやな、地域でも違うかもしれんし。あ、ちなみにあのユミはね、もちろん幸せ運べるようには知ってるし歌ってたとは言ってました。これ阪神淡路大震災のね、こう異例のチャリティーのソングやったりするんですよね、幸せ運べるように。で、思い出の合唱曲というかね、あ、これ歌ったなっていう曲としては時の旅人と言ってました。うん、だから僕とユミですでに違いますからね。だからこう全国いろいろあるんで、分布図みたいなの作ったら意外と傾向とかね出てくるのかもしれないですよね。皆さんにとっての思い出の合唱曲なんでしょうか。ぜひね、コメントいただければと思います。というわけで今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルをフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はぜひよろしくお願いします。すでにチャンネルをフォローいただいている方は、今日も聞いたよの合図としてコメントやいいねをいただけると嬉しいです。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。ぜひお話を聞かせてください。さらにメンバーシップもご参加お待ちしています。限定配信の声日記では普段なかなかできないようなディープな話をしています。興味のある方はチャンネルトップページ上部のメンバーになるボタンをタップして詳細をチェックしてください。チャンネルの更新日は毎週日曜、火曜、木曜日の夕方5時で、木曜日はメンバーシップ限定配信となっています。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。